般広いのはここぐらいまで。
ちょっとじゃあ、まあ、編集とかも後でしますので、
はいはい、
あの本当にあのこういう普通に話していただければ大丈夫ですので、うん、まずやはりお伺いしたいのは。森谷さんのノロシュっていうのは、どういったものですか、
うん、
ノロシュ。
ノロシュを上げてるんですよ。
そのまま。
そのまま、ね、まさにそのまんまでね。
うん、これえどこら辺で、どこら辺で上げてるっていうのは変ですけど、
福井城の、はい、あの、本城見る輪から。
あ、うん、あ、お邪魔ですか。ああ、すいません。
すいません、失礼します。
ああ、ありがとうございます。
大丈夫です。すいません、ごめんなさい。
ああ、すいません。
ちょっと待って。そんな、そんな、そんな。
そうそう。
そんな、そんな、早く、早くして。
その名刺に、のろしが上がってるの分かります
か？そうです、これ、これどこから撮ったんですか？
それはね、金原なんです。
あ、金原、これはちょうど造り城ですよね。
そうです。
この部分
の、あの、お城の、ちょっとここのね、
高内場、これ一番、
いや、こちらすごい
上の方ですね、
一度参加、はい、させていただいたことが、
うん、あの、のろしってね、
はい、
今で言えば携帯、
あ、そうですよね、
と一緒なわけですよ、
あの情報伝達手段、
そうです、そうです、そうです、でここを中心に、はい、おそらくこの辺のですね、のろしのネットワークが出来上がってたんじゃないかっていうふうに考えられてるんですね。
これのろしってどのくらいの距離から見えるんですか？
ね、それも確かめたくてね、はい、前に実験をしたんです、
はいはいはい、
だからのろし上げるときにどこから見えますかっていうふうに公園の方から情報を流してもらって、はい、で写真撮ってもらったりですね、はい、あの連絡してもらったりしてるんですけど、はい、東大和とかですね、
え、東大和ですか？
大和ですけど、のろしが上がってるってことがね、分かれば、あの、今日上げてるってことが分かって山が見えるところに行けばやはり見えるみたい、見えるみたいですね。
へ、
うん、で見えないとやっぱりのろしの意味がなくて、
そうそうですよね、
うん、だからこういう独立法にお城が作られたって意味もあるんじゃないかなと、
あ、場所柄、こののろしが見えやすい場所に、
そうそうそうそう、
これ中さん、まあ、現在でもこの位置ではこののろし上がった場所っていうのは、まあ、なんかのろしの跡とかはあるんですか？
名称として、まあ、山ピークが3つあって、この真ん中に飯綱神社があ
って、
その飯綱神社のちょっと下のところに、まあ、今だと見晴らしとか呼んでたりするんですか、見晴らし、あと、まあ、そこはのろし台の跡と言われてる場所、あと金付き堂っていう名前もあるので、そののろし、まあ、天気が良くないとやっぱり見えないでしょうね。で合図するときにその金付きの跡なのかなというところですね。
あ、じゃあ本当に森谷さんが挙げたところで戦国時代に本当に挙げてたんですね。
そうです、そうです、うん、この近くだと、あと相模湖の、
はい、
旧相模湖町のプレジャーフォレスト、
はいはいはい、
あそこにも愛の山のろし台の跡っていうのがあるんです。
ここら辺のうちでしょう、
ここですね。はい、これプレジャーフォレストなので、はい、この辺りですね。
それってやっぱこう、例えば津久井城からのろしを上げて、
うん、
あ、のろし上がったぞって、はい、こっちでも上げて、
そうです
ね、でどんどんこう伝えていくという形なんです
ね。で以前ここと津久井城で上げて、はい、この愛の山で上げて、
プレジャーフォレストで上げて、
見えるかなって、まあ、当然近くだから見えますよね。
あ、この距離ならもうどうってことないんですね。
全く問題なくね、見えるんですよ。
僕は一度参加させていただいた時に、八王子以上ボランティアの方に協力していただいて、でどうだったっていう。
そう。
でも
見え、あ、結構あるんですね。
うん、実際にね、あったかどうかって細かい調査してるわけじゃないんですけど、つまりそこがのろし台の跡だからって言って何かが残ってるわけじゃないんですよ。
ああ、まあそうですよね、うん、
地名とかね、 で多分おそらくお城とか砦のようなところには必ずあったと思うんですね。
なるほど。あ、こういう感じの写真で見るとこんな感じな
んですね。そうです。面白いでしょ。で昔の人はきっとすごい目が良かったのでもっと、はいはいね、だからかなり遠くからね見えたと思うんですよ。
これ森田さん、なんでのろしをやろうと思ったんですか。これ
はもう面白いからつきますよね。
面白い、
もう 5年か6年ぐらい前から年に 1,2 回やってるんですけど、はあ、初めの年はね、発煙筒、
はい、
ありますでしょ、
はい、ありますね、
あの救難信号に使う赤い発煙とか黄色い発煙筒とかをこの上からですねやってみたんですよ、はい、だけどやはり木が邪魔してね。
そうですよね、うん、どのくらいの火力でやるんですか。火
力今は、うん、要は火を燃してですね、はい、あの温度差を作ってで上昇気流を作ってね、
はい、
でこうダーッと上に上げるんですね。
あ、そういうことなんか。そうです。一直線に上がらないと。
そうですそうですそうです。
邪魔ですもんね。
そうなんです。だから普通にあの特にここはあのね公園だから、はい、自然も豊かな場所でしょ。
はい、
だから勝手に火
いかないんですよ。無理やたらに火つけられないですよ、ね。
ちゃんと許可を取ってね、あの相談した中でやってるんですけど、あの消防の方にも呆きられてますよ。2箇所でやるんですかとか。
中井さん、やっぱこれ造り城というのは昔から、
はい、
こう要は旧造りエリアの中心的な城っていう意味でいいんですか。そうやってのろしを上げて全部にお知らせしたりとか、
うん、もう合併前旧造り軍とかですよね、はい、その旧造り軍を結局支配してるっていうとなんかこう力で抑えてる感がちょっと言葉に出ちゃいますけど、まあ収めていた人がその福井城の城主の内藤氏で、まあ内藤氏はあの別の、あの北条の家臣になって別のところに土地も持っていたんですけども、基本的に福井軍を収めているので、結局そうなると城主の城ってことなので、やっぱりここが福井軍では中心地になっていた。
福井城って どのくらいの年代からあったんですか。まあ、一瞬、まあ、大体戦国時代の城っていうイメージあるんですけど、
はい、結構どこからスタートっていうところだと結構伝承伝説になってきて、ぴったりここっていうのは、僕はここちょっと地元の出身ではないので、あの幼少期から言われて聞かされてきたってことはないんですけど、津久井太郎二郎直実という人が城山に城を作りというのが、
それが今の、まあ、津久井城ということなんですね。
という話で、それで一番古いとすると鎌倉時代ぐらい、
うん、という伝承はあるんですね。でただね、遺物とかね、今発掘調査やってるじゃない、やってるんですけど、ここ10、15年ぐらいやってるんですけど、そこで確実なのはその北条氏の時代、内藤さんとか1500年の中頃ですね、中盤には間違いなく津久井城という今のお城があったことは間違いないですね。でただその前になりますと、あの確実なですね遺跡とかって出てきてないんですよまだ、うん、だからまあ多くの山城がそうなんですけど、誰が作ったとかね、城主が誰だとかっていうのは、何万もお城がある中で分かってるのって少ないだと思うんです。だから津久井城も例に漏れずですね、誰が作ったかっていうのは本当によく分からなくて、ただ江戸時代に作られた新編相模不動紀行っていうね、まあ、国の歴史書があるんですけど、徳川幕府でまとめたですね、それによるとその、まあ、鎌倉時代に、当時鎌倉時代って呼ばれてなかったかな、
ではないよねまだ
その、はい、鎌倉将軍の頃、
頼朝公がいた時代とか、
鎌倉将軍の頃に、
はい、
三浦氏のね、三浦氏っていうのは三浦半島に勢力を持っていた三浦氏の一族がこの津久井の地にお城を築いたっていうね、伝承がそこにはそう記録があるんですよ。ただその記録の大元がよくわからない ですね、はい、まあ、ただおそらく伝承があってあったからこそ、うん、そういう、うん、あの話があの文献としてまた残ったんだろうと思うんですね、うん
うん、まあ、でもね、一般の人にとっては北条家の家臣の城の津久井城っていうイメージが強いですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、だからそこは間違いないんですよ、はい、だからそこから先はあやふやで、まだあの研究みんながどんどん調べてね、新しいものが出てくればね、分かってくるんでしょうね。
もしかしたら戦国時代というとですね、やっぱ武田の方が人気ありますから、はい、皆さん武田の城がいいと思う、はい、北条行ったら武田の城がいいんですけど、ここはもう北条と武田が取り合った城っていうイメージですよね、どっちかというと、うん、まあ、
そうですね。だから北条時代に北条内藤さんがね、はいはい、北条の家臣となった頃にはもう武田との境目の最前線のお城なわけです
よ、ね、はい、そうそうですよね、うん、
でもそれより前ね、はい、まだ内藤さんが独立系の、はい、あの なんていうんですかね、領主、
まだ地元を抑えていて、うん、家臣にはまだ入っていないっていう状況
があるわけです。
中小企業みたいな感じですよね。
中小企業の ね、 ね、社長みたいなところがあって、はいはい、その頃はどちらかというと武田に近かったのかもしれないですよね、うん、この辺には武田系のね、名字の方がいっぱいいらっしゃるし、で、ね、はいはいはい、で北条の頃になってもですね、敵地業繁昌部って言うんですけど、
そう聞きます
ね、はい、うん、要は税金をね、両方に納めるようなことをが、
そうそう、その話は聞きますよね、うん、ちょっと地図では切れちゃってるかな、
これのもっと山梨県側、うん、
まあね、この辺からこっちはね、うん、
あの武田ですか、
要は武田方にも税金を納めてたっていう感じですね、はい、
ああ、なるほど、
うん、でも補助の力も、うん、及んでるわけで、
うん、ただそこの納めてる人からしてもそのどっちつかずっていうのはある意味では敵の情報を得られるので、結構その俺のもんだって囲っちゃわない方が逆に敵の情報を仕入れられるってことでは便利では
あるんですが、そうなんですね、
ただ緊急時に助けてくれないっていう可能性もなくはない、
うん、あ、なんかこうね、侍といったら一つのところに忠義を尽くしてって言われますけど、はい、やはりここはもう戦国時代の習いで、うん、そういったグレーなところもあったんですね、
すごいには、うん、だからこの辺ってあの町田のあたりからずっとね、うん、はい、あの上野原とか、小山田さん、
あ、
町田のね、
小、ね、
はい、うん、山田さんっていう方がの領を治めてた場所なんだけども、はいはい、やはり小山田さんも武田で、
はい、有名な部署いますね、小山田っていう、
あってもやはり北条とも、うん、近かったっていうね、
うん、
まあ、戦国の習いなんでしょうね、そういうのってね、
まあね、一般の人がお城といったら、ね、うん、天守閣がドーンとあって、
う
ん、
そうですね、
城壁がダーンとあって、なんかもう本当姫路城みたいなのがありますけど、筑城、うん、城にそういうイメージを持ってダメなんですよね、そういう感じじゃないんですよね、
う
ん、
そうですね、
今どのくらいまで分かってるんですか、筑城っていうのは。
お城としての形ですか、はい、うん、構造物っていうことに関して言うと相当分からないままっていう感じはします。ちょっと現状調べることがもうできなくなってしまってて、
ほいほい、
あの、まあ、まあおっしゃられたようにその天守閣ドーンってあるっていうのでが、まあ、当時はないわけですけど、それに類するものがあったとしたらおそらく本庄郭なんですね、多分矢倉とかそういうものなんでしょうけど、ただ本庄郭っていうのがあのここが公園になるダムできるとか、それぐらいですかね、あの頃に。
じゃあ筑井湖ができる前の話なんですか。
そうです、この
ここのあの
本庄
郭は、
のろし上げる
場所ですね。
ここに昔電波塔が建っていた。
いや、そうなんですか。はい、
なんかそう電波関係の人からするとあの地形的に、どの方が分かりやすいかな。この山平野と山間部の本当に境目にこの地形としてあるので、関東側から電波拾ったり出したりするのには障害物が何もないので、すごく便利だとかそういう話があるらしくて、ここに最初作られたんですけど、その時に、まあ、今だったら建物作る時に遺跡と一部とか出ちゃったらもうみんな調べ上げてから作るんですけど、その時も調べないで一気に基礎でコンクリートダーって流れ込んで、で、結果、まあ、住民の反対の があって、その電波塔自体は今の峰の薬師の方に移動することになってるんですけど、その基礎を流して壊れてしまったものはもう巻き戻すことはできないですから、調べたとしてもそ当時基礎を入れられたっていう跡しかもう出てこない。
余計なことをしてくれましたね
でもじゃあここにその森谷さんがのろしを上げた部分に、まあその館があったっていうのは確かなんですか。
おそらくですね、うん、今の発掘調査したら、うん、門の、うん、礎石が出てるんですね、
うん、あ、そうなん
ですか。ですからおそらく囲まれ何か閉鎖柵に囲まれていて、うん、その中には何か大きくはないにしても建物はあったでしょうし、うん、あと見張りのための櫓とかね、うん、そういったものがあったことはほぼ想定できますよね。
あっちは近いですね。僕はあの、はい、毎年鎧を着せられて寸劇をするお屋敷跡というところがあるんですけど、はい、あそこはじゃあ普通に寝泊まりしてる場所みたいな感じですかね。
そうですね。あそこが
そっちがメインなん
です。まあメイン。
あ、そっちメインなんです
ね。常にそこにあの上司の巨漢の跡ですから、はあ、常にそこにいるわけです。はあ、でそこで執務もしてるわけです。はあ、で何かあった時に山にこもるというのが、はあ、この寝小屋式という、
ふもとに生活空間があって、山頂にはまあ戦の緊急時の非日常的な空間があるっていう、そういう作りなん
で、これ寝小屋式の城ってよく言いますけど、はい、これ寝小屋式の城って津久井城は一番分かりやすいんですか。だってこの辺の地名寝小屋って言いますよね。
そうですね
言いますよね、
うん、もうそういう形であの残ってるんですね。でこの辺は寝小屋、
はい、
こちらがもう北寝小屋っていうね、地名今ほとんど消えちゃってるんですけど、バス停にしか残ってないんですけど、ですからそういったあの居住とか常に暮らしてる空間が下にはあったんでしょうね、うん、根っこの小屋ですから。
そうですよね、寝小屋寝小屋って言いますもんね、うん、
まあ、地名だけだと、まあ、他のところでも残ってる場所はありますが、
うん、八王子なんかもそうですよ。あ、やはり、うん、八王子も寝小屋空間はありますから、地名としてなんていうのかな、こういうあざとしては残ってないかもしれないですけど、
そうですよね、うん、小屋ってなんか珍しい地名な気もしますからね、うん、小屋っていうのは、これ根小屋城は巡る戦いでさっき武田と北条の話ありましたけど、うん、大規模な合戦ってのはなかったんですよね、ここを巡る。
確認できるのが分かりやすいのが戦3つあって、一つがその武田信玄の父親の武田信虎っていう、文献上津久井城、今のここを指す津久井城っていうのが出てくるのが あるんですけど、それが津久井の城未だ落ちず、その武田信玄の父親の信虎と北条新九郎だから当時のまだ北条早雲のですかね、そこがよく攻めてきてそれと戦ってるけど津久井城はまだ落ちてませんとか、そういうことを書いた文章があって、それがいざこざがあったってことで、まあ戦、名前が戦自体に名前がついてるわけじゃないですか。で2つ目が多分津久井城が関わったのと一番大きいのがその御馳峠の戦い。
そうですね、それはお話聞きますね。
で、3つ目となると、あとは落城の際 の豊臣秀吉が天下統一で小田原征伐に来て、その別動隊が、北関東の方からこう分かれてきて、徳川家康の軍がここを包囲して、で落城した。そこで、足軽が2人討ち取られたという記録があるので、だから大規模にぶつかり合ったというより、多分小規模な戦闘でやられたのかなっていう感じ
です。そうですね、足軽2人って戦っていうのあれっていうのがありますよね。
まあ血気盛んな人が行ってしまったのかもしれないですし、
その2つ3つぐらいなんですね。じゃあ合戦、まあ、合戦というか、まあ小競り合いに近いですかね、
うん、関わったの文献に載らないところっていうともうわからないですけど、ちょっと確認できるのが3つ。
でもあれですよね、その北条から見てもと、あ、武田から見ても重要な要所であることは確かなんですかね。
間違いないですよね。
そうですよ
ね、武田から見れば相模平野に出る出入り口ですからね、
はい、ここね。そうですよね、うん、本当にこう喉元にあるような感じですんで、だからそれ以外のちょっとした まあ、いざこざ程度っていうのはたくさんあったんでしょうね。じゃあ
もっと山梨県側だとしたら、
あ、いや
文献に残ってるものはその猿橋あたりのね、うんうん、あの上野原あたりの戦いとか、そのシンクロとね、あの信虎が戦ってた頃にいくつか出てくるんですよ、はい、だけど実際津久井城がそういう文献に登場するのって決して多くないですね、
はい、ちょっと残念ですね、
だからそういうのがどこからか出てくるといいんですけどね、
うん、まあ、名越さんまだ発掘調査やってるんですよね。
発掘調査はそうですね、まだされてます。あの相模原市の方と、まあ、あの公園協会、あのこちらが管理して公園協会もっていう共同でという形で、あの去年ですと公園内の里山広場という場所が、この地図でこれ公園できる前の地図なのでちょっと確認がしづらいかな、この辺りですかね、いやもうちょい手前かな、こっち、
ここら辺ですか、
ああ、
つくい城物語を見た方がいいかもしれない。そこの地図を見た方がいい。
登りすぎ。これを。
ここです。あ、結構もう外れてるか下の方ですね。
ですね。ただここもクルアの、まあ、跡というかまだ形をとどめている場所ですので。うん、縄張りでちょうどこの白坂クルア郡っていう位置に入るので、
こうやって見ると結構大規模なお城のような気がしますけどね、うん、山一つ城にしてるってことですもんね。そうね、ということはそういう発掘次第では今後、まあ、何かしらのものが見つかる可能性も高いですよね、うん、
必ず見つかると思いますよ、うんうん、あの、うん、まだだって掘った部分なんてほんのわずかですから、
うん、あ、そうなんですか、
あの何も出ないってところがかって一度もなくて、うん、掘ると必ず発見があるっていう感じですね、う
ん、あ、じゃあまだまだ、うん、まだまだ調べ全然調べ尽くしてないっていうことなんですね。
去年一昨年でやったその、はい、里山広場ってね、
はい、白坂、うん、ね、
あのそこなんかもいわゆるお城の小口、出入り口ですね、はいはいはい、出入り口 の、 あの遺構が見つかったんですよ、うんうん、で そういうと、まあ、あの古道があるところだから、あの城に通じる何かがあるだろうってことは想定はできたんですけども、うん、それも想定した以上にきちんとした遺構が出てきて、それもね、あの市民の、
あ、こうした、
市民の皆さんがねこう一緒にやってやった、ね、発掘調査で出てきたっていうのはすごいなと思いますよね、
うん、あ、ちょっと楽しみですね、うん、これからもじゃあどんどん持ってって、
また今年も発掘調査を行う予定ではあります。
そうなんだ、結構もういろんなとこをこう掘ってるのかと思ったらそうでもないん
ですね。そうですね、掘っても少ししか掘れないので、うん、大規模な調査っていうのはですね、うん、本当にあの山頂部だけなんですよ、うん、いっぺんにやったのって、うん、それはあのこれ読んでいただくと分かるんですけど、うん、その将来的にね復元整備をするかどうかっていうところもあって、うん、あ、はい、その資料集めのためにかなり広い範囲で発掘調査をやってるんですけど、その時もやはり、え、こんななのっていうふうな感じですごい石を敷き詰めたね遺構が出てきたりしてですね、当初想定してたよりもやっぱりなんていうのかな、すごいなっていう感じの、
まあ、いわゆる荒らされてないっていうか、
そうそうそうそう、
状態がいいっていうか、
うん、そのまんま残ってますんでね、でまさかね山頂の方でですね、そんな石を使ったような遺構が出るなんて思ってもいなかったんですね、
うん、あともう一枚手前の部分です。
これ入り口の部分なんですけど、はいはい、 これさっきお話した礎石ですね。
本城の門になるところがここになりますね。
ここに門があったみたいな、ここ門ですね。
そうするとこの奥の方ってあの電波塔が建てたところなんですけど、
あ、じゃあ こう入っていく形ですね。
そうですそうです。
あ、こうこう道を通って、うん、
でこんなに石がたくさん使われてるなんて思っても見なかったですよね、うん、へで石もこういう下から持ち上げてるわけですよ。
そうですよね、
大変ですよね。
山にあるこういった角張った石の他に、まあこれがなんか分かりやすく丸い石が、
そうですね、丸い石もあります、ね、
山にはなかなかないような石 で実際それも調べたら相模川から持ってきてるっていう、まあ、相模川この山北側すぐ近くとは言っても、はい、そね、あそこから石拾って、当時ダムはないですから、さらに今よりもどれくらいだっけ数十メートルしたり
車でも嫌な距離ですよね
でもやっぱりね、はい、戦の場所だからそういうこと
まあ、そうですよね、うん、結構なんていうんですか、まあ、防御力的なものは結構あったんですね、じゃあ。
と思いますよ、
うん、ですよね、うん、これだけしっかりと作って残ってるということは、そうそう
そ
う、う
ん、で要は地域の人たちが動員されてるわけですよ、はいはい、うん、近所の人たちがね。
そうですね、
でそういうあの津久井城主が発給した、はいはい、あの文章も残ってるんですよね。
あ、ここ作れとか、
うん、人足を派遣しろってですから、あのそういったね、何かあった時にはお城武士のための人足を出せよっていうですね、はい、約束事ができてたんだね、きっと。
でもまあこう今でいう津久井だけじゃないでしょうね、もっと広い地域から
生まれたんですよね、うん、だからそれその残ってる文章もね、見ませとかですね、はい、
相川まで行くんですね、ある意味でもその範囲に津久井城の支配が及んでいたっていうこと
ですよね。そう、内藤さん、うん、
なんか、津久井城に行った人で津久井衆っていう、まあ、この地元の、まあ、内藤氏の家臣団みたいな人ですけど、その人たちは領土土地は旧津久井郡の方で持ってるんですけど、内藤氏に関しては、まあ、相川とかにそっち側に土地を持っていた分があって、まあ、おそらく北条氏に家臣になって入った時に北条氏から与えられてっていう、そこのこう主君同士の結びつき、そういうことでの証しな
の。入社祝いみたいな感じで入社祝いみたいな感じで渡されたんですね。
特に北条の土地を持ってるから内藤はうちの家臣だよっていう、そういう証明にもなる。人足も、人足落城前が多分不審のが一番多いですかね。
あ、落城前、あ、もうそれは豊臣が攻めてくるかもしれないという
ところで、
ところで、ね、
改修工事を、あのお屋敷跡、はい、まあそこが高校だと一番 広さで見れば一番広い車なんですけども、はいはい、これもちょっと
ここです
ね、ここですね。でこれが今でこそこの広さですけども、ここもあの、まあ、僕 その先輩方が発掘調査とかされた時に、あの時期によって広さが、まあ、だんだん広くなっていると。で今ぐらいの広さになるのが落城した後なんですね。
後なんですか、
うん、どう確かそういうのです。今の見慣れた形っていうのがこういうなんか夜間みたいな形して
る。ああ、そうですね、そうですね、そうですね。
でこれが三馬瀬合戦後の改修になりますね。
で徳川初期、
はい、今でいうことの神殿とかの麓側のところ、ここの部分がない
ですね、うんうんうん、もっと四角、そう、津久井城ってその、まあ、落城後っていうとね、なんで落城後に拡張するのってい
う、そうなりますよね。
ところがですね、津久井城って落城してからも機能が残ってるんだんですよ、うんうんうん、っていうのはあのこれもよくあることだったらしいんですけど、はい、要は徳川が徳川の領土になりますよね、はい、そうすると北条に代わって徳川はここを治めなきゃいけないわけですよ。
そうですね、
その時にここの部分にですね、要は、今のお屋敷、うん、お屋敷とその周辺にこの一帯を治めるための役所が生まれたんですね、うん、陣屋って 言ってたらしいんですけど、はいはい、そのまあ根本の陣屋、お陣屋お陣屋っていうね、
はいはい、
あのこう屋号が残ってたんですよ、
はいはい、
であのそのお陣屋が要は置かれて、ここに徳川の家臣が、家康の家臣ですね、
はい、
家康の家臣が入ってこの地域を治めてた、
このお屋敷の場所に、
そうです、
新たにその、
う
ん、まあ、大官なりの屋敷を置いたということ
ですね。だからあのなんていうのかな、徳川幕府のしっかりとしたその幕藩体制が整うまでの間のね、過渡期だと思うんですけど、その間に代官が、代官本人がここに来たかどうか分かんないですけれども、はい、その代官の代わりをする人たちがおそらくここにいてですね、あの執務を取っていたようなんですね、どうも。ですから江戸時代の初期1600年、1590年に落城するんでね、落城するんですけど、その後からですね、おそらくすぐにですね回収されるんです、ここ根本一帯が回収されて、そこに陣屋が作られて、あの家臣が入ってくるっていう、もう北条のお城じゃないんだよって、北条の皆さん家来衆はみんな残ってるわけですから、
ああそうですよね、
親方様が変わるだけじゃないですか、うん、
じゃあ結構じゃあ落城後もこの津久井地域ではまだまだ中心的な
そうです
位置にあったんですね、
そうです
津久井城っていうのは、うん、
そうだったと思いますね、
はい、うん、結局陣屋が置かれてる、そうお屋敷ではなくて、今度はまあ陣屋っていう建物としてはあの隣の研修棟のあたりに今度建てられるわけですけど、そこで代官を務めていた人がまあ一旦廃止されるまでは、まあ、ここがずっと中心地ではあり続けた。
でその後にですね、荒川番所っていうのができるんです、
はい、
あの今津久井湖に沈んじゃった荒川地区っていうのがあるんですけど、そこがだから役所になるんですね、この辺を治める。でそれと合わせるようにしてこっちは廃止されたようなんですね。
廃止っていうのはもう埋めちゃったりするってことなんですか。そういうわけで建物
壊された可能性はあります。壊されてるんだね。
壊され
おそらく
ですね、
うん、そう、もう以上もう使うことはなかったんですね。
うん、あの陣屋の建物そのものも、うん、ね、ここにね、これ今研修棟があるところです、
はい、
隣のね、
はい、
あのすごいとてつもなくでかいですね、
すごいですね、
建物が出てきたんですね。でこれは明らかに普通の、 あのなんていうのかな、住居とかじゃない規模ですから、ここにこういった陣屋が作られたっていうのは間違いないですね、これにあったことは。それでお屋敷跡も一緒に使われてたってことも、あのそれ発掘調査しても間違いない事実ですね。
大な役所でなんですね。
でただこれもですね、やっぱり壊されるんです、
はい、
壊されて畑になるんですよ、この一帯は。
畑になっちゃうんですね、もったいないな。
それも発掘調査して分かってるんで ね、
うん、畑になったっていうのがですか、うん、
まあ里山利用といえばちょっとかっこいいですね。
あと県知庁ってあるんですけど、
はい、
昔要は代官が変わるとですね、
はい、
あの新しくね、こう畑税金取るために新しい、はい、調査をするんですよ、
はい、
土地の調査って言ってるかな、
はい、
それであのどのくらいの広さがあって、そこでどのくらいの生産量があるかっていう、
はい、
米、要は米がどれだけ取れるかっていうのを換算してですね、はい、要はリスト化するんですね、
はい、
誰々の、
はい、
何という畑とかですね、
はい、
でそこでもやはりですね、あのこの一帯のね、根本一帯をお屋敷周辺の、はい、ところで新しいですね、畑がたくさんできてるんですよ。
あ、もうこれを建て壊して、
そうそう、だからもしかしたら壊されて、そこが畑に
しちゃって
されたということなのかもしれないんですね、う
ん、でそれを何年後かの我々が掘り起こして、うん、こうなってみてるわけですもんね。
そうですそうですそうです。でもこういうのってね、例えば陣屋っていうここ の、 あの、うん、富岡さんっていうですね、
はい、
方がお住まいだった、
はい、
あの古いお家があったんですけど、
はい、
あの陣屋陣屋って、お陣屋お陣屋ってみんな呼ばれてる屋号でね、
うん、
でやはり発掘してみてこういったものが出てくるとかなり感動します、
ね、そうですよね。その屋号的なものは正しかったんだみたいなやりますもんね。そうですよね。
僕はあの もう一番初めに発掘調査したのが平成8年、
はい、
7年か8年だと思うんですけど、はい、その時お屋敷のですね、まだ公園として区域は決まってるんですけど、はい、何にもない時ですよ、
はい、
草ぼうぼうでですね、
はい、
で初めてですね、トレンチ調査をした時にですね、はいはい、その初めての調査の時に雨だれ石、いわゆる建物のですね、
はい、
軒下に雨が降る時にそれを受ける石ってあるじゃないですか、
はい、あります
ね、
はい、
その石が出てきたんですよ、
はい、
そしてやっぱりね、ああやっぱりここってお陣屋、
屋敷があって、
屋敷があったんだっていうふうに思うとね、すごい感動しますよね、
うん、だって雨だれ石があるくらいだったら相当大きな、
そうですよね、ああ伝承が本当だったんだなっていうふうにね、これがそうなんですよ。で、多分これが一番初めに出てきた石かもしれないです。
うんうん、そうですよ。伝承とか伝説とか民話とかはバカにできないんですよね。
できないですね。
で、本当のことあれですよね、
うんうん。トロイの遺跡もそうだったよね。
あ、そうですね。
トロイの遺跡もそうですよね。
あれもう掘るときにそんなのあるわけないってみんなに言われたっていうのは、ね。ここ、僕も考古学やってそんな調査いろんなところ行ってるっていうわけではない。ですけど、なんかやっぱりどちらかというと反応を見ると調査して出て、あ、こんな場所にこんなのあったんだっていう反応が結構多いんです。でここに関してはなんと伝承地名とかその民話とかですごい昔からのことが残ってるんで、そう本当にトロイの木曜場みたいなギリシャ神話のあれみたいになんかこういうものがあるからなんか絶対あるはずだろうって言って掘ったら本当にそれが出てくるっていう。
みんなだってあれ確認作業なんですね。必ずあるからっていう。
昔ね工作してた時に、
はい、
あの石畳があったとか、
はいはい、
ね、そういう話を聞くわけですよ、
はい、
じゃあその石畳があったとこはどこなのっていうことでですね、
はい、
こうね一番初めの試掘をするための、
はい、
あの場所を設定したんですけど、
はい、
そしたらそこ掘ったら本当に出てくるんです
よ、すごいな、そんだけそんだけ、まあ、地元の人がに密着したお城ってことなんですね。
で
外に伝わってること、そういうことですもんね、
うんうん、多分みんなねここにお住まいの方って、
はい、
ご先祖様は津久井町と関わりがあったんですよ、必ず、
はい、そうでしょうね、うん、
城下の人たち、城下に住み着いたってことはですね、
はい、
ですからそういう意味でもやはり非常に関心は高いんでしょうね。オラが、オラがお城ってい
う
ことはあったんだと思うんですよ。
森谷さんはもう津久井城に携わってどのくらい経ちます
か？僕は本当に何年だろう、
ベテラン
25年ぐらいですね。
最初期から。
そうだよね。ここ公園にする前からですから。
あのお屋敷跡、僕はあの写真でちょっと見たことないんですけど、 お屋敷跡がまだ木がいっぱい生えてあって、
あ、僕もその写真見ました
今はもう本当に平らな感じですけど、
よくここで掘ったなっていうところでしたね。
そうですよね、なんか掘る場所がね、なんか発掘調査の話をすればね、
そうですよね、
掘る場所を作るために木を切り倒すとかですね、そんなようなとこから始めましたよね、
うん、でも確かにそういうか、ここを掘れば何か出るっていう確証がない時にはなんか掘りそうないとこですよね。よく考えたら山の中っていうのは、これちょっとあの森江さん的にはこの森江さんはこの津久井城の魅力、今の魅力ってどういったところだと思います？
やっぱりですね、僕はほら小さい頃からもここに住んでましてね、
はいは
い、いつもこう見てるじゃないですか、
はい、
で変わっていく姿もずっと見てるわけですよ、
はい、
でやはりなんていうのかな、皆さん津久井城津久井城とは言うけれども、はい、そんなにここに足を運んでくれるわけじゃないんですね。だけどなんていうのかな、あのこういうふうにですね、公園化されていて、かつ遺構がよく残っていて、まあ、歴史だけじゃなくて自然の面も含めてね、これほどね、あのなんていうのかな、身近にねこう接することができる山城ってそんなに多くないんですよ。
うん、
あの山城って言うと本当ね、山の中のね、
うんうん、そういうイメージありますね。
滝を見てるような
ことかね。
うん、だけどここはアクセスもいいし、
そうね、
で、うん、まあちょっといろいろね賛否はあるんだけれども、その遊歩道とかもきちっと ね、
そうありますね、
整備されているし、まあ大抵の方はほとんどの遺構をね見て回ることもできる。
うん、
場所であって、うん、ですから地域の歴史を知るためにはこういうね、うん、専門医の方もいるしね、非常にねいいところだっていうふうに思いますよね。
なかなかね、国道から見える山城ってそうそうないんですよね。
まあそれでバッと見るとすごいなって言うけど、ぐるっと回ってくれば簡単に上まで登っていける、
ね、そうですよね、うん、僕も何度か登りましたけど、うん、あれ登りやすいところ登りにくいコースありますか、うん、僕間違い一回登りにくいコース大変だ。昔の人ってこれ鎧着てこれ登るの大変だなと
すごい体力だと思いますよね。
すごいと思いますね、うん、
でそれやり担いだりね、して登るわけですよ。石担いだりもここで、
もう全力疾走でガーって登っていくんですよね。無理ですね。今のちょっと無理ですよね。
でも一緒にのろしを上げてるね、仲間の中にはね、上まで7分で登れたやつがいるんですよ。
長谷さん、そういうタイムトライアルってやってるんですか？
タイムトライアルか。
何分でいけるでしょうか？いや。
個人的に自分のを測ったことありますけど、
通常30分ぐらいだよね。
あ、僕ゼーハーゼーハー言いながら20分から30の間、
ね、30分ぐらいかかりましたけどね、
普通に登ってる30分ですよ。
7分ってどういう体験
だって、モノレールでね、そののろし上げの準備をするのにですね、モノレールで荷上げをしたんですよ。でそしたらその彼だけですね、じゃあ僕は先に行きますって言って、モノレールより早く上についていたというです。
その道なきとことが。
通常のね、通常の登山道で白坂を登っていったんですって。だから昔の人はね、みんなね、そういうふうなね、豪のものだったんですよ。
そうでしょうね。昔の人はどのくらい登ったんですかね。
いや本当でも多分登るときってね、緊急時じゃないですか。だからやはり
必死でしょ
うね。もうすごい勢いで登ってるんだと思いますよ。
どうですよね、
うん、だって馬の横をね走って小田原まで行くんですから、
はい、ああそうですね、なんかあるとね、昔の人は、でもあの高内場とか上がって、はい、眼下にこう武田の軍勢がこういたっていう風景を想像すると、なんか爽快ですよね、うん、昔の人はそういうの見てたんだろうと思うと、
同時に恐ろしい、
恐ろしいの
あります、ね、あれがこっちに来るのかって、
金原あたりが全部こう赤くなってるんですよね。そうだ、あ、そうですよね、ちょっと怖いのはありますよね。野川さんどうです、作りの魅力、はい、
魅力ですか。いや僕はその大学入ってから、まあ、ここに関わったというか、まあ、まだ東海大学が発掘調査を、まあ、合併前ですね、相模原市になる前なんですけど、するときに、要するに僕が入ってまあ、ちょっといろいろあってその参加したそのここでの調査がちょうど大学では最後の年だったんですね、うん、15年目かな、そこで区切りだったと思うんですけど、まあそこが短所になってなんか気づいたらここにいるという感じではあるんですけど、でまあ魅力、その僕地元はまあまあなんだろうな、こう田舎の都会みたいなすごい中途半端な場所で、うん、田舎なんだけど結局都会化されてるから、こう昔の伝承とかっていうのも特にないんですよね、本当に街の中なので、はい、で逆にでこっちだとその、まあ、僕は橋本からやっぱ来るので、そのちょっと都会から都会というか都市化してるところがちょっと離れてるっていう印象はあるんですけど、でこっち来てみたら僕はもう本当に調査で関わったからこの城山にその福井城っていう城があったんだで知れるんですけど、でもそういうのしてなくても地元の人がここに昔は城があってとか、で城主は内藤ってやつがいてとか、うん、でその森谷さんがおっしゃったようにそのお屋敷とかを言われてるからって言って、で掘ったらやっぱりそれが出てきてっていうのがあるあたり、その一度城としての機能を失って、で陣屋としての機能も失って、その里山利用人だけが何だろうな、住民の人が使うっていう状況になって、もうお城とかとはもう何も関係がない状態があるにもかかわらず、その未だにそういった伝承だとかずっと残ってるっていうのは何か、まあ、愛だなとは、郷土愛だなと思いますね。
そうですよね、もう戦国時代、まあ、江戸時代亡くなったお城の話がまだ伝わってるっていうのは、これは郷土愛ですよね。本当にそうですよね。相模原全体で見てもこの時期のまあお城っていうものがないですから、うん、まあ、相模原市にとっても観光資源の一つとしては非常に大事ですからね、うん、これはね郷土愛で皆さんにも来てもらいたいですよね。
そうですよね、うん、
ちょっと僕も久々に登ってみようかな。 7分切ったらここ
もらえますから、ね、のろしぜひ
していただいてのろし、のろしちょっと僕もやってみたいな。
ぜひぜひ、今年つくじょう祭りが3月だったっけ。
3月ですね、
うん、でそれに合わせてやろうかなっていうふうに今考えてるんですね、うん、
もしかしたら夏、この間僕が参加したのは夏でした、ね、うん、あの城としてや機能してた時っていうのは、あの今みたいに木は全然生えてない状態だったのでしょうから、あの、まあ、木が少ない方がやっぱ見やすいのかなっていうのを考えると、冬の方が案外絵的にも映えるかもしれない、うん、
今年もあれはやるんですか、会場祭はやるんですか。
会場祭はですね、やるつもりではあるんですが、ちょっといろいろと悩ましいところがありまして、
そうですね、ちょっとじゃあのろしを、もうそしたら相模原駅とかでも全然見えますか、
ね、全く見えますね。あの白山が見えるところならば、ね、多分見えると思うんですね。ただ色がね、普通の煙の白色なので、
雲と
空
と
同化しちゃったりですね。ですからその辺をね、ちょっと色をつける方法とかですね、
ああ、
研究の余地がたくさんあるんですよ。
僕はあの相川町なんて住んでるのが、見えますね。
見えますね。
ちょっとうちの嫁に何かメッセージを、空見といてっつって
写真も撮っておいてと。
ああ、そうですね。
ぜひとも。
ちょっとそれ大々的に放送でも、興味ののろしが見えたら写真撮って送ってよってちょっとやりましょうよ、
ね、日程が決まればね、ぜひあのまた連携してですね、
うん、もうちょっと教えてくださいよ、
なかなかね奥が深いんですよ、のろしも。
まっすぐ上げるだけでも大変ですよね。
本当ですよ。ずっと上げる。ですから今のろしずつ1号から3号まで
昔小学校にあったあの焼却炉みたいな感じの、そうそう、あれの、あれのすごい軽いやつなんだけど、うん、
焼却炉じゃない、何ゴミ燃やしてるんだって感じ
ですよ、ね、
ただの焼却炉じゃなくてですね、煙を高く上げるための 焼却炉なんですね
煙に色か、うん、ちょっとなかなか難しいかもしれないですね。
でもほら、昼間上げる花火あるじゃないですか、
はいはいはい、
煙花火、はい、あれの色がついてますよね、だから多分それを応用すればできるんだろうなと思うんですね。
なんかもう黒沢明がなんか映画みたいな煙でっていうと、
去年の夏はよく上がったんだよね、すごく
上がりましたね、
本当、うん、最大でどこまで行くんでしょうね、うん、まあ、当然芝山が見えなきゃ、
そうです、そうです、まずそれが条件ですから ね、だから多分見えなくなる限界のところにまたのろし台ができるできたんですよ昔は。
ああ、そういうことですよね、
だからやっぱのろしでのリレーなんでしょうね、ネットワークっていう
のは。で、山梨の方はそののろし台があったところってね、かなり調べられてるんですって、
はい、
あの僕もまだ詳しいもの見てないんですけど、はい、でも津久井の方ってあんまりまだですね、そういった現地で確認してるっていうようなのはないんですね。
確かになんかこれ跡が残ってるわけではないですかね。
そうです、そうです、
なんか、ちょっと楽しいんだ、ちょっと見てみたいな、
でこうね、小田原からずっとつなぐとかね。
ああ、いいですね。
琵琶湖一周のろしリレーっていうのが
あるんですか。
あるんです。今もやってるのかな。ぐるっと回すだけで1時間かかんないそうですよ。
あ、そうか。もう見たら上がってるって言った ら、次火つけて。
そうそう。だからね、光は早いですから、もう見えればね、すぐに。
そうですよね、昔の人は火球の何かあったらもうすぐ
で
トントントンっていくんですよね、もうのんびりしてられないですよね。そうです、
だからあの昔携帯があったら戦争すごかったでしょうね
そうでしょうね
と思いますよ、なんかそういうことやってるとね、
攻められてるナウとかそういうなんか撃ったりとかしてちょっとまたあの時期を見て、これちょっともう今日まだ語り尽くせなかったことがあると思うので
何だったって25年分ありますから
また やりましょう、またこれ、
ね、
今回はこれでちょっと放送終わりますので、ありがとうございました、はい